主イエスキリストの名を褒めたたえます。こんばんは。インターネットでご覧の皆さん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。2011年、12月1日イスラエル派遣後の初めての、パウル牧師を迎えしての聖会です。あと、コロナが続きましたので、こうしてみんなで集まってする久しぶりの聖会です。まず神様に感謝したいと思います。カリスマ世界の前にたわものセミナーを始めたいと思います。お祈りをします。天のお父様、あなたがイスラエル派遣を導いてくださり、そして祝福のうちに返してくださってありがとうございます。その直後にパウル秋元牧師とヨハネ牧師をお迎えして九州で聖会ができたことを心からありがとうございます。こうして集まって神様を礼拝し、神の言葉に聞けることを心から感謝します。どうぞこのセミナーを祝福してくださって、これからあなたがなそうとされているカリスマを通しての大いなる技を担っていけれるように、短い時間ですけど生きた学びを与えてください。主に心から期待しています。感謝します。ありがとうございます。信じてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。もう一度神様に感謝しましょう。ハレルヤ。一曲だけ賛美をしたいと思います。九州からですね、20番だよね、20番のさあ感謝しようというですね。お立ちになる方はお立ちください。そしてパウル牧師をお迎えしたいと思います。と歌える方はどんどん歌ってください。まだ慣れてませんのでよろしくお願いします。どんな問題があっても感謝を持って前に進もう。暗闇に光が差し、神様奇跡が始まる。さあ感謝しよう。どんな時にもこのことの後ろに素晴らしいことがある。あ感謝しよう。どんな時にも全てが益になる。奇跡を見るから、どんな問題があっても感謝を持って前に進もう。暗闇に光が差し、神様の奇跡が始まる。さあ感謝しよう。どんな時にもこのことの後ろに素晴らしいことがある。さあ感謝しよう。どんな時にも全てが益になる。奇跡が見るか。もう一回賛美します。どんな問題があっても感謝を持って前に進もう。暗闇に光が差し、神様の奇跡が始まる。さあ感謝しよう。どんな時にもこのことの後ろに素晴らしいことがある。さあ感謝しよう。どんな時にも全てが益になる。奇跡が見るか。さあ感謝しよう。さあ感謝しよう。どんな時にもこのことの後 ことがある。さあ感謝しよう、どんな時にも全てが益になる、奇跡を見るから。ハレルヤ。どうぞお座りください。それでは東京ハントリー教会の牧師であり、この群れの責任長であられますパウロ牧師に、賜物のセミナーをしていただきます。送ってくださった主に期待して拍手をもっとお迎えしましょう。こんばんは。あれ入ってない。
愛を追い求めなさい。また御霊の賜物を特に予言することを熱心に求めなさい。天の父様、あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これからの時を豊かに導いてください。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。改めてこんばんは。イスラエルにチームが行きましたけれども、皆さんのお祈りを本当に感謝しております。でイスラエルのチームに行くときにですね、ある方はこう思ったに違いないんですね。それは何かというと、コロナの蔓延しているこの時に、そして行って帰ってきたらですね、なんだっけ、隔離期間が2週間もあると、ね、気違いざただとでこう思われた方はね、結構多いんじゃないかと、常識的に考えればそうですよね。じゃあね、なぜ行ったのかっていうとですね、非常に重要なポイントがそこにあると私は考えたからです。それはどういうポイントかって言いますとですね、 TLEA の働きは大きく言って2つに分けることができます。一つは何かっていうとね、準備期間の働き、そしてもう一つは本格的な使命の全うの働き。でこの使命の全うっていうのは、患難時代とその前における後の雨リバイバルの働きにおける人の救いとか、霊の戦いの勝利とか、神の栄光の現れとか、こういうポイントになるわけですね。でそのですね、準備期間が終わって本格的なその飯の成就に至るですね、戦いに入るその取っかかりの戦況であると、こういうふうに感じたからです。だから、場合によっては私とヨハネだけでも行くと、こう言ったんですね。でそれは なぜそういうふうに思ったのかというとですね、実は試されたことがあったんですね。でそれは私たちの選挙の、海外選挙の一番最初の宣教の時に中国に行ったんですね。で地下教会に対して聖書を持ち込むという、そういう働きをしたんですけれども、その中国に行く時にですね、私体調が悪くなっちゃった、非常に悪くなりました。そしてですね、月曜日から行く予定だったんですが、日曜日の段階で礼拝ができないような状況だった。でもともかく朝の礼拝でもと思ったらですね、なんとか思った。それで我慢して昼まで行ってですね、夜になったら倒れるかと思ったら、我慢してやったら夜までできたんだ。で家に帰ってですね、こう思いました。もうこれは中国行くの不可能だと、まず確実に倒れる。そうするとチームのみんなに迷惑をかけるし、宣教の働き自体がですね、成り立たなくなる可能性もあると、これは責任上も言っちゃまずいと、こう思ったんですね。そしたらね、いけないんですよね、神様のことが。それで考えたんですね、これで倒れて、まあ、確実に倒れると思いましたからですね、台無しにしてもいいんですかというふうに思ったんですが、主はね、いけない。それでですね、もう倒れることを覚悟して行きました。そしてですね、電車に乗って、そして成田に行ったら倒れるだろうと思ったら、もう倒れない。飛行機に乗ってですね、香港に行ったらですね、完全に良くなってた。 で私ねこの時思ったんですね、試し。そしてねその後ね私はですね飯に関する神様の言葉をいただいた。で私はねこう思ってるんですね、あの時もし引いたならばその後に TLEA で行っているような多くの海外選挙は開かれなかったと、試されたと、こういうふうに感じたんですね。しかし我々は勝利を取ったので、私はその後ね海外選挙を200回以上行っておりますし、80カ国以上の国々に行っております。日本の牧師から考えるとですね、私はもうかなり行ってる方ですよね。ベスト3に入るんじゃないかと。しかしその時に主に従ったので主が勝利を与えたというふうに私は考えているんですね。同じようなことを感じたんですね。それで私たちは行きました。で私はですね勝利が来たということをね信じております。そしてですねその後半における本格的な宣教の働きが大きく開かれてきたぞということを感じるんですね。それで今日は途中の佐世保に向かう自動車の中でですね虹が見えたんですね。それでそしたらこの虹は悔しいことにですね、小砂さんと木原牧師とですねヨハネ君だけが見てるんです。いや私こっち側に座ってたからね見えないのですよね。でもですね、まあ、1回ぐらいは見せてくれるんだろうと、こういうふうに思いました。1回だけ見えましたよね。で虹はですね主が言われてるんですね、祝福の印として表すと。だから祝福の印なのですね。で私はある時からねたくさん虹を見ることになりました。それ以前はね言葉が来る前はその虹を見なかったんですよね。そしてね祝福が始まったのです。で私はねちょっと感動したことがあったんですね。それは何かというとですね、イスラエルチームが行っている時にイスラエルで帰ってきた時に日本中の TLEA の方々が虹を見たのです。で虹はねあちこちで祝福の印として表してくださるのでいろいろ見るでしょうけれどもですね、こんなに広範囲にそしてですね、数多くそして同じ時期に一斉に見たっていうのはね初めてなの、具体的にですね。そしたらね熊本教会とですね阿蘇教会で集会やったんですね、月曜日。悲しそうな顔して言ってました。我々は見ておりませんと。いやそれはそのここの教会を見るというよりも、全体の者たちが見るということが重要なのです。木原君見てない、私も見てない、虹がどうのこうのと言いながらですね、しかしねそれは特別な虹であったということをね私は感じております。そしてねいよいよ再臨に至る働きの中にね私たちは踏み入っていった、動いてきた。そしてですねそれが開かれてきた、この技がね始まった印であると私はね考えているんですね。ですからですね実に重要な意味合いがあります。そして再臨に至る週末の働きの中で何がポイントになるかっていうとですね、多くの者たちが救われてきます。まず救いが起こってくる。それとともにですね霊の戦いですよね。それとともに、賜物の畑、これが重要な意味合いを持っているということをね覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。そしてね賜物の働きは9つあって、主が言われるのはね熱心に求めなさいとこう言ってるんです。だからね熱心に求める必要があります。そしてその中心は予言です。だから私たちは予言を熱心に求め、予言をし、また予言を通して表された主の御心に従うという大きなポイントがあるんですね。それによって私たちの人生においてですね主のくさびが入りますし、主の光が入りますし、主の大きな力が入ります。私はですね今考えてみますとですね、私の働きの中で海外選挙というのは非常に大きな 部門を占めますね。世界各国行っております。そしてですね、いろんな国々で奉仕をしているわけですね。そしてロシア系ユダヤ人という予言があって、それも奉仕をしているんですね。ですから海外宣教ですよね。多分日本の牧師ではベスト3ぐらいに海外に行って宣教していると、こういうふうに考えているわけですね。それとともにですね、私本を書いているんです。で、本の働きをしております。予言の本とかいろいろな本を書きました。その本を書いているんですね。それとともに私は何もしてないんですが、我々の働きの中でですね、いろんな教会がね、日本中にできている。日本中だけではなくていろんな国々にできている。そういうことが柄が起こってきます。これはTLEA の方々はね、普通のことだと思ってるんでしょうけど、普通じゃないんですね。これはね、異様な働きです。我々を批判していたある大御所が言っておりました。こんなこと日本の教会史に起こったことはない、日本の教会史に起こったことのないことが起こってきてるんですよね。しかしね、これは序の口であって、これは要するに最初の標本みたいなのであってですね、これから本格的なことが起こってくるということをね、覚えておいてください。そしてですね、私の主な働きを見たときに面白いなと思うんですね。それは何を思うのかというとですね、みんな予言で言われたこと、予言で示された事柄を確認して動いていったロシア系のユダヤ人の伝道なんて何とも思いませんでした。ロシア系ユダヤ人って言ったら何これまあそういうような感じですよね。ユダヤ人はどうせイエス様の再臨まで救われないんだから伝道しても無駄だっていうのは私の意見ですよね。そしてイエス様の再臨の時救われればいいと、そうだったのですね。それがね、逆転したのですね。そしてね、今ね、私の働きを見るときに予言の力がいかに大きかったかってことを見るのです。で、皆さんのある方々はね、そのような力を体験していると思いますし、まだ体験してない人はね、体験してください。予言を通して表される主の御心、これは確認しなければなりませんが、その確認した御心に従う中で主の栄光と技がね、大きく表されているということですね。どうぞ覚えてください。それでですね、時代が大きく変わってきたってことを覚えておかなければなりません。そしてこの時代においてですね、賜物の働きは非常に強くその神の栄光を表すようになり、神の働きを表すようになるということをね、覚えていただきたいと、こういうふうに思うんですね。そして今言ったように賜物の9つの中で中心の働きをするのは予言です。ですからですね、皆さんの人生とか歩みとか導きの中で、そのもちろん予言は吟味しないといけませんね。予言が重要だっていうのは主の御心を表すからであって、その主の御心を捉えていかないといけないわけですが、それを全うするというのは大きな意味合いがあるんですね。それとともにですね、癒し、これは非常に大きな影響を表します。多くの方々に祝福を与えるだけではなくて、主の栄光が表されるものとなるわけですね。そしてね、救いがかかってきます。私はですね、こう思ったんですね。何を思ったのかっていうと、最近ですね、こういうことが起こってきたんですね。それはですね、コロナにかかった若い女の人はですね、治ったんですが、頭痛になっちゃった。で、頭痛が厳しかったのでね、病院行ったんですね。治せないと。そしてね、6つの病院に行きました。治せない。それで神様が癒してるって話を聞いて、そしてね、アンテオキ教会に来たんです。そしたらね、次の日全くその頭痛が消えてました。癒しが起こったんですね。そしたらね、次の週に お父さんとね、弟さんに連れてきた。そしたらね、そのお父さんがね、救われちゃった。で、彼女はね、その癒しの事柄を通してですね、救われたと思われます。それから毎週教会に来てる。じゃあね、教会の人が言ってるんですね、あの人の目がね、だんだん変わってきてると。狂気的になったんじゃなくて、もう熱心に真剣になってると。で、礼拝の席の位置も違ってるんですね。どんどん前に行く。今週の日曜日はですね、2列目にいた。で、癒しが起こって救いが起こったと。そしたら今週のカリスマ世界の時に一人の女の子が来てですね、でこれも 2,3 ヶ月前にうつが治ったんですね。まあ、結構 大きな病の癒しが起こりました。そしてね、それが彼女が教会にさらに熱心になるポイントになったんですね。そしてね、言ってました、治ってね、全く抗体がないと。そしてね、ぜひ聖霊のバプテスマを受けたいということでですね、聖霊のバプテスマを受けられました。日曜日ね、まあ、他の牧者に祈ったので多分受けたと思います。それとともにですね、教徒のオンラインの方が知恵知識のことを通して癒されちゃった。じゃあ連絡を取ってきてですね、洗礼を受けたいということで、共同においてですね、洗礼準備会を始めるということになりました。そしたらね、カトリックの方で、東京にいる方で、我々が全然知らない人でね、うちのインターネット礼拝やってる人がいるんですよね。その人がですね、癒されちゃった。それでね、教会から行っちゃいけないって言われてたけど、やってきたんですね、大体ですね。そしてですね、賜物の事柄もね、知ってね、今教会に熱心にね、動き始めております。で、面白いことが始まったんですね。癒しの働きがね、強く起こり始めてます。今までの 3,4 倍のレベルですね。そしてね、その癒しの働きなどを通して人々がね、集められてきていると。そして今までのレベルとは違うレベルで動きが起こっているように見える。で、私はですね、新しい本格的な段階に入った動きが始まっているということをですね、感じるんですね。そしてね、このポイントは予言なんですが、私は2番目に重要なのは癒しだと思うんですね。で、癒しの時にですね、2つポイントがあります。それは何かというとですね、実は信仰なんですね。癒しが起こるか起こらないかに関しては、祈る側の信仰、これが重要なんですね。そしてですね、私の場合ですね、非常に大きなミスを犯してたってことに気がついた。それは何かというとね、まあ、祈る側の信仰というのは、ね、よく考えることですしですね、よく黙想することであるわけですけどね、祈られる側の信仰、これに気がつかなかったんですね。で、イエス・キリストはですね、癒しを行っているときに一つ明確な特徴があります。つまりね、イエス様が癒した人と癒さない人ははっきりと分かれてる。どう分かれてるのかというとですね、イエス様がいるというので、イエス様のそばに集まった人、言い換えればイエス様の集会に来た人、これは癒されてる。で、全てのものが癒されたという言葉が何度も来ています。ところがね、イエス様の集会に来なかった人、これ癒されてない。書いてないから分かんないんですから、けど一つ明確に分かることは、癒されてないというのが分かる。つまりイエス様は集会に来ることを信仰とみなし、そうでないことを信仰とみなさなかった。で、みなさなかった時に技が起こらなかった。ふるさとに行った時にですね、その不信仰のようにイエス様は技をなさらなかったって書いてある。で、そうなりますとね、どういうことになるかというとですね、実は祈られる側がどういう信仰を持っているかっていうことはですね、 癒しの大きなポイントなんです。ですからですね、我々は自分のこの信仰の立て上げが重要なだけではなくて、実はですね、祈る時に相手側がどうなのかって見分けないんだ。で、祈る前にもうやめちゃった方がいい人も何人もいるの。私もね、最近そういう気になるんですが、言ったら悪いから、まあ、一応祈るんですが、それはね、祈られる側が信仰を持ってないとダメなの。希望を持ってないとダメなの。期待を持ってないとダメなんですね。その中で信仰が大きなポイントとして用いられるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。お祈りします。天の様、あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
どうもありがとうございました。神様と語ってくださったパウロ牧師に感謝をしたいと思います。それでは、一旦休憩の時を持ちます。今あの時計で5分前なので、あの時計で7時5分からカリスマ聖会を始めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、今日実はですね、昨日11月30日が、ペテロ大地牧師、鹿児島の牧師をされてましたペテロ大地牧師が天に帰ってちょうど1年なんですね。だから最初は1年の記念会をしようかと思ったけど、デボラ牧師はいや、そういうことはいいですってことだったんで、今日は正解としてさせてもらいますけど、特別賛美でクワイエットウォーターズにペトロ王子牧師が大好きだった一羽のスズメを歌ってもらおうと思いますので、天国の王子牧師と一つになってですね、彼は今天で生きてますので、賛美を聞いていただきたいと思います。はい、それじゃあ休憩の時をお待ちしたいと思います。はい、感謝します。